今あっさりした曲、今あれ生きても主のために、今あれ死んでも主のために、これはですね、聖書の中のある人が語った言葉です。パウロです。イエス様を信じてない人でも、誰しも聞いたことがある名前かと思いますね。このパウロという名前、かなり有名な人で、まあ、彼が、まあ、ほぼもうヨーロッパ地方にイエス・キリストを述べ伝えたと言っても過言ではないほど、素晴らしい伝道者です。私たちはですね、生まれ変わることができるんです。パウロも生まれ変わったうちの一人です。確かに今パウロという名前は大伝道者として有名ですけども、実はこのパウロですね、元はイエス・キリストを迫害する人として有名でした。キリスト者がこの、パウロ、パウロは実はですね、迫害者だった頃はサウロという名前でした。このサウロという名前はもともとはユダヤの名前で、そしてパウロという名前はギリシャの名前です。ユダヤ名のサウロという名前には、望まれし者、尋ね求められる者というヘブライ語の意味があります。まあ、きっと彼のお父さんお母さんが、このサウロという名前をつけた時、彼が本当に人から望まれる人、人にとって有用なもの、神様に用いられる人って願いを込めてそういう名前をつけて、そしてそういう教育を施したんだと思われます。このサウロはですね、タルソという町に出身で、タルソという町に生まれたからには自動的にローマ市民権が与えられました。そして彼はガマリエルという当時のユダヤ教では最高学府、日本でいうとこの東大とか、韓国のソウル大学とか、そういう最も最高学府のところで教育を受けて、そしてこのパウロはギリシア語も堪能で、ユダヤの言葉も堪能で、とてもできる人でした。生まれながらにして、ユダヤ民族のベニヤ民族の出で、家柄もしっかりしていて、まあ、血筋も能力もしっかりしていて、学歴もちゃんとしている、まあ、人々から見れば、まあ、彼みたいに生まれれば得だって思われるような人だったんですけども、しかしこのパウロもそれら人から見て得だと思うものは一切損だと思うようになった。なぜか、イエス・キリストを知ったことの、そのイエス様の素晴らしさを知ってしまったからです。何もそんな、ね、生まれよく育ちよくなんてことをわざわざしなくても、もっと素晴らしい生き方があった、もっと充実した生き方があった、むしろそうした学歴とか人の目から見て良いものと見られるものが邪魔、かえって邪魔をして見えなくしていたっていうことに気づいたから、だからパウロはそうした一切のものは損だと思うようになったんですね。今日はそのパウロが召し出された場面、使徒行伝の26章です。ちなみにですね、この使徒の26章、確かにパウロが召し出された場面が書いてあるんですが、しかしこれはパウロが異国の王様たちのところで大胆にこのイエス様を述べ伝えている場面です。ですから回想の場面ですね。使徒の働きの26章9節から18節までをお読みします。以前は私自身もナザレ人イエスの名に強硬に敵対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行しました。祭司長たちから権限を授けられた私は 多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時にはそれに賛成の票を投じました。またすべての街道でしばしば彼らを罰しては、強いて皆を汚す言葉を言わせようとし、彼らに対する激しい怒りに燃えて、ついには国外の町々にまで彼らを追跡していきました。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきますと、その途中正午ごろ、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私と同行者たちとの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があって、ヘブル語で私にこう言うのが聞こえました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が、主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主がこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者、また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。アーメン。このパウロは伝道者として歩みを始めた時からパウロと名乗るようになって、しかしその以前、彼がまだこのパリサイ派だった頃、またイエス様を迫害するものだった頃は、サウロという名前を、自他ともに呼んでおりました。彼が学んでいたこのパリサイ派の学府、パリサイ派の中では、イエス様は、偽メシアだ、自分のことをメシアだと自称して神を冒涜するものだという、そういう見方が大勢を占めておりまして、このキリスト教と言われているもの、この当時はまだナザレ派という異端の一派だったんですね。異端の信仰宗教だったんです、このイエス様につく人たちは。そしてこのサウロの行いを見てみますと、どういうわけか非常に執拗にしつこくイエス様を迫害することに熱心で、あったようです。この十節の方を見ますと、祭司長たちから権限を授けられて、多くの生徒たちを牢に入れ、彼らが殺される時には賛成の票を投じた。で、街道で罰して、でしかも無理やりイエス様の名前を汚すような言葉を吐かせて、そして怒りに燃えて、ついには外国にも出かけて、このキリスト者を迫害しようとわざわざ出かけていったんですね。一体彼なんでこんなに、ね、わざわざ外国に出かけてまでキリスト者を迫害しに行こうとするまでに至ったんでしょうか。何か理由があるはずです。その理由、おそらくですね、使徒行伝の方の7章の方にですね、それを見出すことができるんじゃないでしょうか。 この7章のところはステパノという一人のキリスト者の話が出てきます。このステパノという人は非常に立派な信仰の持ち主で教会の執事でした。このステパノはイエス様を信じているという角で捕らえられ、裁判にかけられて処刑されました。この7章の54節からちょっと60節までをお読みします。使徒の7章54節から、ここはステパノがその裁判にかけられて弁明が終わった後の直後の場面です。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりをした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して石で撃ち殺した。証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。このステパノの殉教の場面にこのサウロがおりました。で、58節に、ステパノを石で撃ち殺すときに、その証人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いたと。要するにサウロは死刑のに賛成 でそれでその証人の着物を預かっていたんです。強烈な場面です。死刑執行、石打ちの死刑執行という場面は確かに強烈であるんですが、もっと強烈なのはこのステパノの趣です。サウロは最高学府で育て、血筋的も育ちにも申し分なかったんですが、しかし彼は弱いところがあると自覚してはいたんですね。サウルはそれまでの生き方にもうプライドを持っておりました。自分は絶対だ、正しいことをしている、自分は他の人よりもはるかに正しく清く正しい生き方をしていると自信を持っていました。だから人のがちょっとでも間違っているところがあるとバシバシ、ね、お前ここは違うぞ、間違ってるぞ、そういうふう、人、まあ、自信とプライドの塊みたいな人だったんですけども、しかし同時にですね、から律法をよく読んでいたんですが、しかし逆にその律法が人間に対して示す聖なる趣、律法が人に対して要求する正しさ、罪のなさ、その境地には決して到達できない自分自身にジレンマを覚えておりました。結構ですね、完璧を要求する人はジレンマに陥ります。なぜなら人は完璧ではない、自分自身もそのご多分に漏れないからです。自分の中に完璧でない自分がいる。そんなパウロがですね、この一キリスト者ステパノの処刑に立ち会った時、かなりの衝撃を受けました。ステパノの趣、これから死んでいくもの、死刑執行されていくものとは到底思えないほどの安息が彼にはありました。聖なる御使いのような趣がありました。彼の表情は天使のように輝いていたと、この6章の最後に書いてありますね。ステパノに目を注ぐと彼の顔は御使いの顔のように見えたと、6章 の15節に書いてあります。ステファノはですね、この弁明が終わった後、人々はこのサウロの仲間たちが一斉にステファノ一人にめがけていって、暴言を吐きながら、叫びながら、耳を覆いながらステファノに走っていって、このステファノは多くの手につかまれて、殴られて、もみくちゃにされました。外に引きずり出されました。ステファノは最後に寄ってたかって人々から石を投げられておりました。皆さん、そういう状況になったらどうなりますかね。皆さん、一人に対して大勢が一斉に押しかけて、そういうふうにされる。もう泣いたりわめいたり、必死で命乞いして、あ、ごめんなさいごめんなさい、イエス様のことを捨てますから許してくださいとか、そういうことを言うでしょうか。なかったんです。ステファノは罵り返すことさえしなかった。怒りと後悔に顔が歪むのではなく、見つかりのように真実底を輝いていたんです。これは絶対振りができるものじゃありません。やっぱり宗教者はですね、なんか聖なる見つかりのような顔の振りをするんですけども、でも見つかりのように聖なる振りをすればするほど、そういう宗教者はうさんくさい顔になっていくんです。ステファノはそういったうさんくささが一切ない、真実底聖なる趣を醸していました。しかも死のうとしている時に、石を投げている人たちのために取りなして祈るんですよ。ステファノは最後に、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、こう言って眠りにつきました。なんて安らかな最後でしょうね。石打ちの死刑にされているとは到底思えない。何かがあった。サウロの頑張りでは到底何も到達しえない境地にこのステパノは立っている。なんでステパノはこんなに聖なる趣になることができたんでしょうね。それは彼がイエス様を見上げたからです。イエス様を見つめたから。から神の右に立っておられるキリストを見ました。キリストの品性は聖なる品性です。キリストのご性質は平安です、安息です。イエス様は罵られても罵り返しません。最後までひたすら取りなします。最後まで祈ります。最後まで許します。それがイエス様の品性です。そのイエス様をこのステパノは見つめていたから、イエス様の品性に浸され、突き込まれて、そして彼自身がキリストのご性質を流し出したんです。皆さんがイエス様にいつでも浸し込まれているのでしたら、こういう時でも、気球の時であっても、死刑の時であっても、イエス様の品性が皆さんからほとばしり出てくるようになるんですよ。それは無理やりの頑張り、人間的な頑張りではない。皆さんもなることができるんです。きっとこのサウロはそれを見ていて相当ショックだったんじゃないでしょうかね。自分があんなに頑張ってない、一生懸命清く正しく美しく生きてきた俺のあの頑張りは何だったんだ、こんな自分よりもはるかに劣っている、はるかに頭の悪い異端の新興宗教の集団が、ね、このサウロ自身よりもはるかに聖なる趣に到達している、一体何なんだ、そんなはずはない、きっと何かボロを出すはずだということで、サウルはますますこの時以来、このキリスト者に対する迫害を強化したんじゃないでしょうか。サウルはこの時以来キリスト教会に対する迫害を強めていきます。 教会に入っては男も女も引きずり出しては牢屋にぶち込んでいきました。さっきの、説でもね、ぶち込んでそれで無理やりイエス様の名前を冒涜するような言葉を吐かせ、それをしないようだったらもっと苦しみに遭わせ、ある時は死刑に賛成の票を投じて、そういうことをひたすら繰り返してきたんですが、でもあまりにですね、自分がそうやって引きずっているキリスト者たち、自分が迫害しているキリスト者たち、自分が無理やりキリストの御名を冒涜させる言葉を吐かせているキリスト者たちのその趣はあまりにも無垢で、あまりにも清い、むしろ怒りに来る自分の方があたかも罪人で、どんどんどんどんその凶悪な自分の怒りに満ちた人相、面相、顔の趣がむしろ邪悪になっていく。彼はどんどんジレンマに陥っていきました。キリスト者を迫害すればするほど、彼は自己正当化するために、いやむしろ自分自身のそれまでの生き方を覆さないために、むしろもっと頑なになっていったんではないでしょうかね。で、そうしていよいよ彼は国外にまで出ていって、キリスト者を捕らえようとしました。で、それで彼がダマスコという町に到着しようとしている時ですね、突然天からまばゆい光が彼を包みました。そして声がしました。26章の14節ですね。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。サウロは、主よ、あなたはどなたですかと答えました。主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロはイエス様を迫害している気はありませんでした。むしろ異端の新興宗教者を迫害しているつもりでした。彼らはイエス様を信じているキリスト者たちだったんですが、でもここで明確に分かることは、キリスト者を迫害すること、キリスト者を苦しめること、それはすなわちイエス様ご自身を迫害し、イエス様ご自身を苦しめているということですね。サウロは一生懸命神様に仕えているつもりでした。一生懸命人の望むことを行っているつもりでした。彼は両親からサウロという望まれし者という名前をいただき、人々から望まれることを行って、神から望まれることを行ってきたつもりでした。なのに全く逆だったんですね。彼は神に望まれるどころか、神に反逆することをしてきた。サウロがこの時まばゆい光に照らし出された、その光は太陽よりも明るく輝く光です。そして太陽のように暖かい光です。それにサウロは照らし出されました。サウロはその暖かい光、まばゆい光を、とてもじゃないけどサタンが出したものとは思えないと、直感的にこれは主の光だ、分かりました。サウロは主よと言うほかありませんでした。サウロは主よ、あなたはどなたですかという、ね、ちょっとちぐはぐな矛盾している質問をしますね。主よ、あなたはどなたですか、あなたはどなたですかって質問してるのに、その前に主よともう答えを言っちゃってますね。 ルは認めたくなかったんです。今後に及んでも自分が迫害してきたイエス様こそ主であるということを認めたくなかった。だからあなたはどなたですか、主よあなたはどなたですかと質問したんです。サウロはさらに聞きます。イエス様の言葉は、トゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだと、ね、トゲの棒ついた棒を蹴る痛いことです。サルは思ったことでしょう。主よ、なんであなたは私のことを知っているんですか。主よ、なんで私が彼らを捕らえて牢屋に引きずり込んでいた時、私が痛みを覚えていたことを、主よあなたは何で知っていたんですか。主よ、私が彼らを死刑に賛成票を投じた時、実は痛かったんだということを、何であなたは知っていたんですか。主よ、痛かったんです。サウルはこの時、全ての全てを見透かしておられる主のその温かい光、全てを照らす誠の光に照らし出され、彼は打ちのめされました。ショックでした。それまで熱心に神に仕えて神に喜ばれることをしてきたと思っていたのに、でも実は彼は神に敵対することを熱心に行っていた。神の反逆者はイエスだと思っていたんですけど、しかし気づいたのは、このサウロこそ神の反逆者だったのだということ。彼はそれまで生きてきた人生がことごとく覆され、否定されました。彼自身の信じてきた大切な考え方が一切覆されてしまいました。ひっくり返されました。皆さんにもそういう経験あるでしょうか。皆さんがこれ、自分がこれが正しい、自分が正しいと思ってきた生き方が、実を言うとただ単に自分は人を傷つけるだけで、周りに迷惑をかけてるだけで、傷を人々に与えるだけの迷惑人間だった。気づいたことはないでしょうか。その経験こそが十字架の死の体験です。それまでの自分を否定すること、それが十字架です。十字架は死刑の道具です。それまでの人生を無理やり終わりにします。キリスト教において最も重要な教えがこの十字架の教えです。十字架はそれまでの人生を終わりにします。このサウロはそれまでの人生を終わりに、強制的にさせられました。皆さんもですね、それまでの生き方、自分のやりくりで生きる生き方、自分の頑張り、あるいはこのサウロのように人に望まれる生き方をしようと、無理やりお父さんお母さんの目や、また学校の先生の目や、周りの人たちの目を気にする生き方、それを一旦強制終了して、そして今度はイエス様に向かう生き方へと生き直すこと、それが十字架の死と復活です。皆さんはこの復活を経験しているでしょうか。それまでの自分の向きの生き方をやめているでしょうか。それまでの自分向きの生き方を生きる生き方は本当に苦労が絶えません。でもイエス様に皆さんが人生のハンドルさばきを委ねる、イエス様向きの生き方に悔い改めるのであれば、皆さん非常に楽になります。皆さん自身の与えられた意味が十分に活用できる生き方になります。皆さんの人生には意味があります。しかしその意味を十分に有効活用していない生き方が肉の生き方ですけれども、でもイエス様主体にして生きれば、その意味が十分に生かされます。ピアノとして作られたものは音を出して人々にメロディーを与える、そういう役割を果たしていなければピアノの意味がありません。 皆さんも同じです。神様から作られているんです。作り主がいるんです。その作り主が皆さん一人一人に与えられた生き方をそのまま生きるべきなんです。皆さんは皆さん自身がそれまで自分勝手な身勝手な自分の思いで生きる生き方をやめてイエス様を主体とする生き方になるのであれば皆さんもその生き方をすることができるようになります。サウロは目から鱗が落ちました。サウロは悔い改めて方向転換しました。それまで迫害者サウロとしてキリスト者の中では恐れられていたんですが、でももうその生き方はやめました。とても勇気がいりました。でもやったんです。彼はキリストこそメシアであると、イエス様があの救い主であると今度は御言葉を用いて大胆に証言し始めました。そうやって生きる生き方は人の目から見れば愚かに見えます。彼が一緒に学んできたその同窓生から当然ね批判を受けるでしょうね。サウロが一緒に友人と一緒にキリスト者たちを迫害していたその友人たちからもね罵詈雑言を浴びせられるでしょう。でもそれでもこのサウロは主から示された生き方を忠実に生きてきました。そして彼は大伝道者パウロに変わるんです。その時から皆さんも変われるんです。悔い改めとはそれまで自分中心の生き方をしてきたのを改めて180度方向転換してキリストを中心に生きる生き方に変えること、それが悔い改めです。それが方向転換です。そしてパウロは伝道者として宣教者としての歩みを始めました。彼は走るべき道のりを走り尽くしました。そしていよいよその道のりがもう最後まで押し迫った時、彼は栄光の冠を主からいただきました。第二テモテの手紙、これがこのサウロ、まあ、すなわちパウロの、まあ、遺言的な遺書に相当するんですけども、そこを見れば彼がどんな道のりを走り終えてきたか書いてあります。このサウロがパウロになり宣教者としての道のりを走り終えて、そして命が尽きようとしている時、まあ、ちなみにパウロは紀元60年代ぐらいの時にあの皇帝ネロの時代にローマで殉教したと、伝承では言われておりますけれども、彼が殉教する時、命を落とすその時、彼には何が見えたんでしょうね。ステパノは死ぬ時、天が彼に向かって開けて、そして栄光の御座におられる主を見上げました。このパウロもそれを見たんでしょうか。当然見ました。これはキリスト者全てに与えられている特権です。皆さんがもしキリストにあって歩み、キリストから与えられた走るべき道のりを走り終えて人生を終えるのであれば、皆さんも栄光の主が現れて皆さんをお迎えするんです。そして皆さんを天に引き上げ、よくやった、良き忠実なしもべよと、その時天に凱旋するんです。主のところでよくやったと、良い忠実なしもべよ、栄光の冠をいただけるんです。皆さんには2つの道が用意されています。その道のうちの一つはサウロとして生きる道、人から望まれ自分の望む生き方を貫き通す生き方、キリスト者を迫害する生き方、イエス様を迫害する生き方、 その道を皆さん選ぶでしょうか。もう一つの道、パウロとして生き直す生き方。パウロという名前は小さきものです。意味は小さいもの、自分の自我に対しては小さきものとなり、キリストに対して有益なものとなる生き方。宣教者としてキリストに召し出されたその意味をそのまんま生きる生き方。そしてその行く先は主の栄光の冠です。皆さんは2つの1の道のどちらを選びますか。皆さんはぜひパウロの道を歩んでください。イエス様はこのサウロに現れた時こういうふうに言っております。26章の16節、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれからのち私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との中からあなたを救い出し、彼らのところに使わす。それは彼らの目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。アーメン。皆さんもイエス様のことを伝える証人になることができるんです。皆さんもイエス様にあっては奉仕者またイエス様の証人に任命されています。皆さんは外に出ていき、世の中に出ていき、イエス様のことを伝えるために召し出されているんです。そして彼らを暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせるという役割が皆さん一人一人にキリスト者には与えられています。そして彼らを聖なるものとする、その聖なる務めが皆さんに与えられています。皆さんは今まで自分をつまらないものと思うでしょうか。罪いっぱい犯してきたでしょうか。キリストを信じる人たちを辛い目にわざと合わせたり迫害してきたりしたでしょうか。パウロだってそうでした、かつては。でもパウロだって変えられた。皆さんも変わるんです。皆さんだっていかに自分がつまんなく、自分がキリスト者たちを迫害しイエス様を悲しませてきたか、今までのことは関係ない。これからです。皆さんがこれから何を主とし、どう生きていくかが大事なわけです。どうか皆さんはパウロとして生きてください。キリストの証人として生きてください。そして皆さん自身が人生を終えるとき、主ご自身から栄光の冠を受ける皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
愛するイエス様、私たちはただあなたを主とし、これから生きていきたいです。今まで確かに我々は罪を犯してきました。あなたを悲しませてきました。キリスト者たちに暴言を吐いて苦しませ、そのようにして主ご自身を傷つけてきました。もはやそのような生き方は今までで十分です。主よ、これからはあなたが私たちを召し出してくださった通りに私たちを召し出し、あなたが導いてくださる通りにイエス様あなたが導いてください。私たちはただあなたの御手にお委ねします。どうか今ここにいる生徒たちすべてをあなたが清めて用い、主に対して有用なものとならしめてください。もはやサウロという人から望まれるような生き方、それをやめて神から望まれる生き方へと作り変えてください。そのためにはまず自分が小さくなること、自我を小さくすること、 十字架につけて悔い改めて180度方向転換をしてキリスト主体に生きることです。いずれどうかそのような生き方でもって私たちを導いて、後には栄光の冠を授けられ、あなたからよくやった、良い忠実なしもべよというお褒めのお言葉をいただける私たちでありますように。今日のこの御言葉を感謝します。パウロとして生かしてください。作り変えてください。今日の御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。